立ち上げ直したスペースです。立ち上げ直しスペース、これでどうですか？さっきさ、あの携帯の通信のあれ変えたんですよね。ちょっと今日若干あの Wi-Fi の調子があんま良くないので、そう、あの Wi-Fi の調子が良くないので今ちょっと 4G に変えたんですよね。あ、そう、私の携帯は iPhone X を使っているんですね。あのガオミは iPhone X が出たばっかの時に iPhone X にして、そこからずっと iPhone X なんですけれども、あのおかげさまで、あのそこから機種変をしていないので 5G には対応してないんですよ。実は女性じゃなかったのかもしれないし、男性と偽るのが流行ってるのかもしれない。いやね、その説はあるかもしれない。5分ぐらい前に1回途切れたので、もう1回ブラウザリロードしたら聞こえた。あ、本当？ちょっと立ち上げ直しけりなんで、皆さん帰ってきてくださいね。いや、女の子、いやでもなんかそんな、いやなんかもっとあれかな、なんかちょっと女の子のリスナーを増やして、なんか女の子にキャイキャイされたいわけよ、私は、ね、モテたい、私は女に私は今女の子にモテたい、本当に。女性がこういうことっていう、まあまあ今ね、ジェンダーどうのこうのとかね、あのいろいろありますけど、私は女にモテたいわけよ。これはずっと言ってる。いや、まあごめん、違う、嘘だわ、ごめん。あのちょっとさ、いやちょっとね、純度 100% らしいから、まあちょっとね、なんか男性リスナーさんには申し訳ないんですけど、なんかちょっとね、純度 100% 男性リスナーさんには申し訳ないんですけど、いや私は女の子にモテたことはあるんですけど私は過去に女の子にモテてはいたんですが、まあでは配信者をやっていて女の子にモテてないっぽいので、ちょっと女の子からモテたいですよね、配信者として。配信者として女の子にモテたい。どうやったら女の子とリスナーさんが果たして増えるんでしょうか。あれかな、やっぱり、あれしよっかな、なんかコスメレビューとかすればいいんかな美容系 VTuber になろうかな。私はガチで女だけど、アナリティクスに入らないようにしてるので、明らかに女リスナーの娘さんも多分技術力ありそうだから拒否してるから男にしてるかかな。あー、ありそう。てかアナリティクスに入らないようにするとかもできるんだね。キャー、海さん、キャー、いや言われて言われて、それ、女の子からモテたいもんね。っていうか、そう、あの、じゃあ、なんかさ、そう、これさ、昔の話なんですけど、これ本当に昔の話なんですけど、そうね、なんか、いや、ちょっとなんか男の子のリスナーさんからしたら、はって思う話かもしれないんですが、まあ、私は、あの、女の子に、まあ、モテた時期があるんですよ。これは本当に。あるんですけど。で、なんか、その時に、なんかちょっと、ごたごたしたことがあって、あの、いろいろと、いろいろちょっとめんどくさかったことがあって、それから、しばらく、あの、人間嫌い、特に女嫌いをこじらせてた時があるんですよ。もともと人あんまり得意じゃないんですけど、なんか、世の中でも、なんか特に女の子と、なんかそう、あの、なんか、遊んだりする。いや、かといって、じゃあ男の子とばっか遊んでたかって言ったらそういうわけでもないんだけど。そう、なんかちょっと苦手だった時期があって。だから、なんかね、あの、いや、今でこそ遊んでる友達ってもうほぼほぼみんな女の子なんですけど、その、なんか一時期、あの空白の期間があるんですよね。あの、なんだろう、交友関係、空白の期間みたいな、もう、ほぼ誰とも会話しないみたいな期間があって、そう。だから、そう、なんか学生の頃のお友達とか、ね、あんまりこういないみたいな、あったりするわけなんですが、いや、で、そう、あ、で、そうそうそうそう、あのね、あの、え、聞いて、これさ、あの、これめちゃめちゃあの悲しい話なんですけど、これちょっと聞いてほしい。あのね、私、あの、まあ友達とかでさ、 まあ、ちょいちょいそのご結婚してたりみたいな、若いうちに結婚してたりみたいなお友達とかって、まあ、いるじゃないですか。皆さんにもまあいるかもしれないんですけど、あ、ごめん、友達いなかったかもしれないけど、まあ、私は友達がいるので あ、で、そう、あのね、なんか、なんか学生の時のなんかその部活、まあ、私合唱をやっていたんですけど、でその部活の中にカップルがいたんですね。混声合唱だったんで、あの男女のカップルがまあいたわけですよ。で、私の同級生だったんですけど、男女カップルがいて、で最近ね結婚したらしいんですよ。そう、ご結婚されたと、すごいなと思って。インスタグラムとか見てて、結婚したんだ、おめでとうと思ってたんですよ。先日っていうかもう、この間の土曜日だか日曜日だかに結婚式、日曜日かな？あ、土曜日だ。土曜日にどうやら結婚式をね、あげてたらしいんですけど、連絡来てなかったんですよ、私。私以外の同期ほぼほぼ参加してたらしいんですけど、私連絡来てなくて、うわ、はぶられたわとか思ったんだけど、よく考えたら私、その時の交友関係全部切ってたわと思って そりゃ呼ばれねえわと思って 一人でめっちゃ鬱になってた。いや、まあそれはどうでもいいんですけど、そう、あの卒業した時に、あのその辺の、そんなんだろう、なんかグループラインとかあるじゃないですか、あれ全部抜け、全部退会して、なんかちょっとすごいややこしかった。いざこざが結構あったりとかして、なんか結構なんかめんどくさい話が多かったので、まあ、あのかなり重要な連絡が来るところ以外全部抜けてたんですよね。いや、なんかあるんですよ。そのなんか部内のそのなんだろう内政部分っていうか運営部分とかのお仕事っていうのをすごく私やってて、かなりやってた、すごい量やってたんですよ。あの運営部分の仕事みたいなやつをすごいやってたので、引退してからもすごい連絡来てたんですよね。引退してからもそのそれこそその顧問の先生とかからも連絡が来るし、後輩ちゃんからも連絡が来るし、でなんか同期の子に連絡が行ったけど、まあ、同期が分かんない子私のとこに来るしみたいなことがすごく多かったので、これ卒業してからもずっと来たらもう耐えられんぞと思って、なんで抜け出たんです。私はすっと抜けてたんですけど、で早々とあのご結婚されたらしいんですけど、抜けてたせいで招待されてませんでしたね。びっくりした。インスタのストーリーとか寝る前とかに、まあ、皆さんインスタやってるか分かんないですけども、私はインスタグラムでね、そのお友達とつながってるインスタグラムとかのさ、ストーリーとかを寝る前とかにも見るわけですわ。見てたらなんかその同期のこの結婚式のなんかストーリーめちゃめちゃ上がってたんですよ。お、結婚式やってると思って、あれ招待されてないけど招待されてないけどなとか思って、お前らの中取り持ったの誰だよとか思ったんだけど、まあ別にいいやお前らのそのいざこざ、いや、なんかそこのカップルがすごい最悪だったんですけど、まあ、どう最悪だったかっていうと、まあその旦那さんになった人が私の同期の女の子、A ちゃんと B ちゃんっていたんだけど、最初 A ちゃんと付き合ってて、で、その後 B ちゃんと二股かけて、んで、まあ、最終的に B ちゃんを選んで、A ちゃんがめちゃくちゃ病んで、で、まあまあ最終的に B ちゃんと結婚したんですけど、その A ちゃんと B ちゃんのいざこざとかに、見事に巻き込まれ、何だろう、どう巻き込まれたかっていうと、こう何かこう A ちゃんとかに最初何か「おみちゃんちょっとご飯行こう」みたいな言われて、「あ、いいですよ」っつってご飯行って、まあ、めちゃめちゃ愚痴を聞くわけじゃないですか。で B ちゃんご飯 B ちゃんにご飯誘われたんで行ったら、なんかもう一人全然関係ないあの C ちゃんっていうのがいるんですけど、あの C ちゃんもいて、なんか A ちゃん調子乗ってないみたいな言われて怖いなとか、あ、やだな、わかんないけどなみたいな、そうなのかなみたいな、ね、まあまあまあなんだかんだで、でもその A ちゃん B ちゃん C ちゃんはそのなんだろう、すごい近しいとこにいる子たちで、私はちょっと距離がある場所にいたので、その A ちゃん B ちゃん C ちゃんが仲悪くなると大変なことになるのは目に見えてたので、だから、すげえ仲取り持ったりとかこうやったんすよね。で、ね、それを思いながら、あ、結婚したんだとちな、ちなみにその B ちゃん B ちゃんの結婚式に A ちゃんはいたA ちゃんは B ちゃんの結婚式のストーリーを上げてて、わマジで女怖えなって思いましたけど、でも私は女の子にモテたいです。女の子のリスナーが欲しいななんで王がケツ持ちしなきゃあかんのよ。いや本当にそうなんだよね、本当にそうなんだけど、でもなんか前私配信で言ったかもしれないけど、私ってその、まあ、部活の運営とかをすごいやってたって言ったんだけど、なんかその合宿とかあるじゃないですか。で、まあ、私恐怖の合宿があったんですけど、まあ、どう恐怖かっていうと、なん電波の届かない山に1週間ぐらい閉じ込められる合宿っていうのがあるんですけど、で、その合宿の時の、まあ、幹事をやらなきゃいけない、まあ、ポジションにいたわけですわ。で、そうするとその何が起こるかっていうと、部屋割りをねしなきゃいけないわけですよ。いや、でその1週間山に閉じ込められて、で3人から5人程度の部屋割りなんだけどね、こう部屋にまあいて1週間ぐらいみんなで共に過ごしてもらわなきゃいけないわけですよ。めちゃくちゃ気使うんですよね。でそんな中彼女たちがやばいことになってたら、もう後輩がかわいそうなんで、後輩も先輩もちょっとかわいそう、てか同室にもし仮になっちゃったりとかした時、てかその子たちをバラバラに例えば配置したとしても、その子たちがその同じ部屋の子たちとかになんかすごくなんかあーだこうだ言ったりとかして、派閥みたいのができたりしたら、それこそマジで終わりなので、そうならんようにこう、うまいことなんとかしたんだけど、そう、いや、まあまあ仲良くなってくれてよかったけどね。いやでも女の子のリスナー欲しいですね。女怖い、怖いけど、いやそう、なんかちょっと女怖いエピソードが多すぎるんですよ、私は人生の中で。前言ったっけ、吹奏楽部にもいたので、そう、もうね、吹奏楽部とかマジの女の園じゃないですか。当然ね、男性の部員もいましたけれども、まあ、言うても、まあ、9割方女性なので、まあ、やっぱね、女の子結構ね、怖いとこはあるんですよ。まあ、言うても私も女なんで、あれですけど、結構ね、なんだかんだこう、ごたごたしたりっていうのは、まあ、ね、あるわけです。まあその男性陣がイメージされてる女性のごたごたと、まあ、女性陣のイメージする女性のごたごたってまたちょっと違ってくるかもしれないんですけど、まあ、まあまあごたごたはしますと。ね。なので、なかなか、なんだろう、まあ嫌なところは、女の子の嫌なところは結構見たんですけど。でも女の子にモテたいでしょ、私は。同じ部屋にまとめて、君たちには今から殺し合いをしてもらいますっていう中の取り持ちをしたんですね。さすが、お、いや、それね、マジやりたかった。いや、なんかね、もうマジ一瞬考えたもん。そのなんか、さっき言ったごたごたが起きた時に、私マジで3人まとめて集めて殺し合いしてもらおうかなって思って。まあどちらかといえば A ちゃんと B ちゃん の話なんで、 A ちゃんと B ちゃんを合わせて2人ともに真ん中に真ん中に相手を殺せる道具をバーッと並べてどうぞってやろうかと思ったことはある。いや、女の子のさ怖いところってさ、インスタとかなんですけど、インスタグラムのストーリーってあるじゃないですか。で、その A ちゃんと B ちゃんの話なんだけど、2人ともそういう感じの女だったんだけど、まあ、どういうことかっていうと、ストーリーのなんかこう写真とかのさ、ストーリーに載せたりする。まあ、ちょっとインスタやってないか分かんないかもしれないんだけど、インスタなんかこうね、お写真とかを24時間だけ見れるみたいな感じで、その上げたりすることができるんですね。で、何でもない感じの写真を上げて、で、なんか文字を入れたりすることができるんですけど、その文字のところに、なんか、ちょっとトゲのあるような言葉をまず一個書くんですよ。でね、よくその写真を見てみると、例えばじゃあ、空の写真だったとしましょう。そしたら、上の方とか、すっごく小さく、その空の色の写真、空の色に合わせた感じの文字で、めちゃめちゃ、悪口書いたりするんですよ。もうすげえ量の悪口、もう超長い悪口とかを書いてたりとか、私全部知ってるんだからねみたいな。なんかまずその分かりやすい、その例えばじゃあ空の写真だとして黒文字とかで言うて全部知ってるけどねみたいなやつを書くんですよね。で、そのなんか空のところのに同系色の色で、なんか私の〇〇と連絡取らないでってずっと言って、なんか私の〇〇と連絡取らないでほしいのに、なんで〇〇は なんとかちゃんの連絡を返してるんだろうみたいな、意味がわからない、浮気かなみたいな、っていうかそもそもそういうことしてくるって何、泥棒じゃんみたいな、なんかそういうことをつらつらつらつら書いたりするんですよね。うん、まあ、ありえん怖かったもんそういうのずっと見てました。私は吹奏楽部は私も所属してましたけど、男子の同期いなくて一人だったところに部内の女子特有のぐっちゃぐちゃになってるのを横目で見てて怖えって思いましたね、私も。いや、そう。怖えんだよ。まあ、なんかいい子なんだけど、やっぱり何かが絡んだ時怖いよね、彼女たち。いや、そうそう、そういうの間近で見てましたね、私は。とか、なんA ちゃん B ちゃん話だと、夜中とかに電話来てて、私夜中に急に LINE で電話来て、なんかこう A ちゃんに何をされたとか B ちゃんに何をされたみたいな。で、なんか A ちゃん B ちゃんのなんかその対立は、その最終ガオオミがどっちにつくかみたいな感じだったっぽくて、あとあと後輩から聞いたら、なんかそのガオウミがなまじその部内でもそこそこ権力がありますと。王なので。王なので権力があるわけですよ、私は。なので、ガオウミがどっちにつくかで情勢が変わるみたいな感じだったらしいんだけど、なんとガオウミはそういうのが嫌いなので、どちらにもつかないみたいな。どっちも当たり障りなく対応していた結果、ガオウミが孤立しましたみたいな。クソがよ。っていうことがありましたね。まあでもあくまでこれは私目線の話なので、彼女たちがどう思ってるかは私はわからないけどね。いやー、でもやっぱあれっすね、こんな感じでそのとかもあったりとか、その女の子に、まあ、モテてた時代のなんかこうあれこれいざこざがあったりとかで、まあ、最終そのね、空白の女の子と喋れない期間みたいなのがあったりしたわけですが、まあでも今はそんなこともなく、女の子が好きなので、いや、女の子が好きっていうのはその性的に好きとかじゃないんですけど、女の子が好きなので、ぜひね、女性リスナーをですね増やしたい、私は。本当にどうしてこんなに女性リスナーがいないんですか。おかしいですね、なんでこんなにいないんですかね、女の子が。おかしいですよね。おかしいと思いませんか、リスナーの皆さん。ね。 100% ですよ、男性。何かのいたずらじゃないかと思うほどにいないんですけど、何なんですかね。いや、でも、男性リスナーは男性リスナーで見ててほしい。ぜひ。男性リスナーはこのまま見続けてほしい。で、あのさ、男性リスナーさ、君たちちょっとさ、女の子の友達いないの？あ、ごめん、いないか。ごめん、冗談、怒んないで。怒んないで。怒んないで、ちょっと、男性リスナーの皆さん、ごめんね。いやー、ちょっとね、あの、女の子のお友達とかをね、こう、パッとね、あの、連れてきてもらおうかと思ったんだけど、いやー、ちょっといないかもしんないから。冗談だよ。いやー、でも、ねー、ちょっと、この YouTube のアナリティクス、マジで、わかんねえっすね。怒んないで。無理な話ですね。怖。血気盛んじゃん。だからダメなんだよ。あ、ごめんごめん。怒んないで。短期はダメですよ、皆さん。気長にね。女性リスナーの全員が元夫のカテゴリーに入るために男性にしているんです。あ、なるほどね。あ、そういうこと？あ、でもそういうこと？本当に元夫になろうとしてるじゃん。やば。いや、でも私、あれ、私別に男も女も好きだよ。男も女も関係なく好きになった人が好きみたいな考え方でずっとやってますけどね。だから、女の子も女の子で元夫って名乗っていいんですよ、全然。あの、私は好きになった人が好きなので、いいですよ、もう女の子が、別に、ね、私は女性ですが元夫ですって言っても全然いいんですけどね。まあでも、ね、今って、ね、あの、ジェンダーの考え方いろいろありますから、なんかこう、心は、見た目はめちゃめちゃ女性だけど心は男性とか、その逆とかね、あったりとかもしますし、あの、そもそも、あの、私はどっちの性別なんだろうっていうところで悩まれたりする方とかもいますから、あんまり性別性別っていうのをね、あの、言いすぎるのも良くないかなと思うんですけど、そう、あの、全方向に配慮しようとすると何も言えなくなっちまうので、ちょっと、あの、ごめんなさい、あの、一回、あの、性別っていう分け方で話させていただいてますけど、煽り散らかすを、いや、全然煽ってないよ。いや、事実じゃん。ごめんって。事実を言っただけじゃん。煽ってるわけじゃなくて。ね。煽りじゃなくて事実ですから。いや、冗談です。すいません、本当に。ね、どうしよう。どうやったら女の子が増えてくれるんだろう。女の子を増やして、チャンネル登録者を増やして、同説を増やしたいわけよ。今、配信しろって話なんだけど。そもそも。そもそも配信をしろって話なんだけどね。明日か明後日にやろうかな。だ、ちょっとね、土日、そう、あのね、私土日に、あのね、あの、土日に私、あの、パワースポットに行こうと思ってたんです、実は。いや、最近あんまり、ちょっとなんか、いいことがないな、あるんだけど、いいこと自体はあるんだけど、ちょっとあの、なんか絶妙に嫌なことみたいなのが多いので、パワースポットでも行って、ちょっと運気上げてこようかなって思ってたんですけど、土日に。なんか絶妙にね、具合悪くて、あの、腹ちょっと痛えとか、あの、ね、腹ちょっと痛えなとか、あ、なんか今、だからなんかそのパワースポットって行くときって、なんか午前中で晴れてるときがいいっていうじゃないですか。で、あ、なんかちょっとそのために遠出するほどの元気がないなって、午前中になってしまって、結局土日にパワースポットには行けなかったんですけど、そう。まあその分作業したりとか買い物したりとかしたんでよかったんだけどね。まあそんなわけで、なんと私は、土日に配信をしませんでしたと。なんと土日に配信をしなかったので、ね、まあ明日か明後日には配信しようかなみたいな感じ。そういうとこで女性リスナーいねえの。うぜえ、うるせえ、うるせえ、バーカ、うっせえバーカ。女性リスナーいるのは知ってんだよ。 この人女性だな、この人女性だなっていうのは、なんとなくこの人とこの人は女性だったなみたいなのは覚えてから、ね、女性リスナーいないわけじゃないから、それは事実じゃないですよ。ああ、事実じゃないこと言っちゃった。ああ、まあ、アナリティクス上はね、純度 100% の男性ですけどね。わけわかんねえな。なぜか体育会系のボーイッシュで美人な先輩に可愛がられてたけど、同学年及びか旧姓女子に取り囲まれて、まるまる先輩に近づかないで的なことを言われたのに、先輩から寄ってくるかと言って説明できずにめんどくさいことになった記憶。あ、でもそれ系ありますよね。なんか、同級生とかでもさ、あるけど、なんかさ、なんとかちゃんと仲良くできると思ってんの、お前ごときか、みたいなことを言われたりとかするんだけど、いや、別に仲良くしてくれて向こうだからな、みたいな。私から寄ってるわけじゃねえしな、みたいなこととかってたまにあったりするよね。スラムの民なので、ゴミ待ちしてます。ゴミラジオは、ですね、来週はやるんじゃないですか。コンスラ、こんばんは。いやー、なんかちょっと女性リスナー増やしたいキャンペーンしなきゃ。まあ、女の子増やすキャンペーンしたい。なんかこう、あれしようかな。マジ。お洋服の話とか、化粧品の話とかばっかしようかな。あ、そう、最近ね。最近使った土曜日か。土曜日に、私、買い物行ったんですけど、一人で。まあ、なんで外に出たかっていうと、私、スタバのドリンクチケットめちゃめちゃもらったんですよ。誕生日のあたりで。誕生日の時に、普通にお友達からスタバのドリンクチケットをすごいいただいていて、まあ、その期限が切れてしまう前に、スタバに行かねばと思いまして、で、スタバ行くがてら買い物に行ったんですよ。で、まあ、私先々週もお洋服買ってるんですけど、なんとですね、こないだ、つか土曜日もお洋服を買ったわけですよ。で、なんかガオミ、帽子そんな頻繁にかぶるかって言ったらそんなかぶんないんですよね。頭痛くなるので、あんまり帽子かぶらないんですけど、まあ、帽子屋さんがあって、通りがけに、帽子屋さんがあって、で、その帽子屋の店員さんがめちゃめちゃ可愛かったんですよ。帽子屋の店員のお姉さんがね、すげえ可愛くて、あ、これになりてえなって思った結果、気づいたら、1万5千円分の帽子をお買い上げしてた。帽子めっちゃ買っ、2つ帽子買いました。なんか帽子屋の店員さんがただただ可愛かったという理由だけで。いや、なんかさ、お洋服買ったりとかさ、お帽子買ったりとかするときにさ、店員さんが可愛いっていう理由で買うのやめた方がいいんだけど、なんかでも店員さんが可愛いから買っちゃうんだよね、いつも。お洋服や化粧の話をするスラムのゴブリンどもが無駄に化粧という服に詳しくなる。めっちゃしようかな。それで、君たちが、こうね、なんか彼女とかが、いるときに、なんか、やたらに、この、化粧と洋服に詳しくて、男の子のリスナーさんがね、化粧と洋服にやたら詳しくて、昔の女の影感じさせようかな。やたら昔の女の影を感じさせようかな。何これ。女性リスナーよこせ。これ何？インスタっぽくしてきた？いや、でもね、残念ながらね、これね、惜しい。文字の影がなければ完璧したね。文字の影なくして、もう少しだけ灰色強めにしたら完璧だと思います。ちょろい、いや、ちょろいのよ。そうそう、この間の洋服も同じこと言った。そう。なんかね、昨日じゃない、土曜日は、メガネ買って、で、あと、あ、そう、帽子買って、で、そのなんかメガネつけたりつけなかったりするんですけど、ちょっとなんか新しいメガネ欲しいなと思って、メガネ屋さんに行って、で、まあいろいろ見てたんですけど、で、そしたら、なんかその店員さんがかけてるメガネがめっちゃ可愛かったから買った。え、これは別に言ってもいいか。ジーンズって、 あるじゃないですか。ジーンズ。あの、メガネ屋さんね。メガネ屋さんのジーンズ。ジーンズなんですけど、ジーンズの今さ、コラボしてるやつで、なんだっけな。今ジーンズでコラボやってる。すげえ可愛かったんだよね。なんだっけあれ。なんか、なんとかってとことコラボしてるやつなんだけど、なんだっけな。なんとかってとことコラボしてる。リベルティ?リバーティ?リバーティかな?わかんないけど。リバティ?リバティだ。リバティってとこと、なんか、コラボしてるメガネが出てるんですけど、なんかこれがね、めちゃめちゃ、なんかこれかけてる店員さんが可愛かったからこれ買ったわ。なんか、たまには、なんか、メガネ新調すっかなと思って。スマホでそこまでやれんのよ。悲しいね。そう、なんかさ、買い物するときになんかめちゃめちゃこだわりがあるかって言ったら、なんかそこまですげえこだわりがあるってわけでもないんですよね、私は。まあ、あるんだけど。コスメはすごいこだわりがある。なんかやっぱりその、肌に直接つける、いや、お洋服とかも肌に触れますけど、まあその、なんかお洋服とかだったらさ、なんかあれだけど、なんか、やっぱり、こう、顔面が一番最初にこう、なんかこう印象として入ってきたりするときに、なんか全然似合わん化粧してたらさ、なんかそれはそれで良くないじゃん。だからそのコスメとかはすごいこだわるんですけど、お洋服はめちゃめちゃこだわりがあるかって言ったら、そこまですげえこだわりがあるわけじゃないので、あれしてますね。かわいいなこの店員さんって思ったらその服買ってる。とこはある。え、でも、いや、ちょっと待って、じゃあ女性リスナー増やしたいトークしようかな。エテュセの、あのね、私がさっきツイートした、アイシャドウの話させてもらいますけど、エテュセっていうね、まあ、コスメのラインがあるんですわ。まあ、割とプラザとかでよく売ってるかな。薬局とかでも、ドラッグストアとかでも売ってたりしますけど。まあ、エテュセというのがありますと。で、エテュセのなんか2色入ってるなんかアイシャドウ、2色入ってるアイシャドウがあるんですね。で、もともと結構可愛い色多いなと思って見てたんですよ。エテュセアイエディションっていうやつなんですけど、2色入ってて結構可愛い色味多いなと思って見てたんですけど、なんか最近新色が出たんですね。秋の新色みたいのが出て。で、なんかこのアイシャドウってそのなんか化粧品のその材質ってなんかこうツヤがすごく出るやつと、あとすごいマットな感じになるやつ、なんかこうキラッキラ、あ、キラッキラっていうか、なんかこうなんか濡れてる感じになるみたいなやつと、マット、そのなんかちょっとしっかりめな感じになるやつと、まあ、あるんですけど、なんかそのツヤとマットの両方ともの質感が入ってますと、ツヤ系のアイシャドウとマットのアイシャドウと両方入ってますよみたいな。で、この異なる質感を組み合わせることで深みが演出できますみたいな感じらしくてね。で、まあ、見てたので、新しく出たのがピスタチオキャメルっていうやつとロゼウッドっていうカラーなんですけど、どっちもいいんだよね。やっぱ秋よ。秋のカラー可愛いの多いよねって話なんですけど、なんか私好きな季節秋なんですけど、これそれそれです。それ買いました。可愛いなと思って、それかけてる店員さんが可愛かったから買った。なんか春夏秋冬でどこが好きですかって言われたら秋が好きなんですね。時点が冬かな、いや春かな。過ごしやすさだったら春だけど、でも花粉がすごく飛ぶから秋の方がいいかな、秋じゃない冬かなみたいな、なんかそんな感じなんですよ。でね、 まあそれはいいや。秋の何がいいって、色、なんかカラー、いろいろ好きなのはあるんですけど、なんかさ、秋のちょっと落ち着いた感じの色がすごく好きなんですよね、私は。とても、めちゃめちゃ好きなんですよね。なんか原色とかのはっきりしたカラーも好きなんですけど、なんかこう、同じオレンジ色でも、なんかちょっと、ちょっとなんか深みがある感じのオレンジとか、同じ緑色でも、ちょっと深みがある緑色とか、なんかそういうの好きなんですよ、見てて。なんか、下手に使うと、なんかすごい年老けて見えたりするんだけど、なんかちょっとおばあちゃんっぽくなっちゃったりするんだけど、なんか、それをうまく使いこなしてる女が好きなわけですよ、私はね。で、今、そう、寝る前に、化粧品の情報を見てたら、エテセの、秋のカラーが出てるらしいと。まあでも、どうやら出たのは、どうやら9月の頭だったらしいんですけど、いやーもうね、情報が遅いですね、私のとこに来るのが。そう見てて、いや、これいいなと思って。なんかロゼウッドよりは、まあロゼウッド買うんだったらごめん、ピンクブラウンとか買うかなって感じではあるんだけど、このピスタチオキャメルっていう色がすごい好きですね。なんかこの、ちょっとよくわかんない緑っぽいような、緑っぽくないような感じの色、かわいい。あと、限定カラーのヘーゼルチャイもめっちゃ可愛いですね。ヘーゼルチャイのこのツヤのありそうなこのさ、ゴールドっぽい感じのやつ絶対目につけたら可愛いでしょと思って。めちゃくちゃいいなと。これ買うか迷いますね。本当に今迷ってる買うか。いやでもね、お洋服買ったし、帽子買ったし、ね、お洋服買って帽子買ってメガネも買ってっからさ、これ以上化粧品もね、バカスカ買ったら破産しちゃうんで、そう、なんかさ、私、ソシャゲの課金やめてるんですね。ツイステくんとか、課金やめて、てかもう、課金して破産しかけたので、課金しないためにソシャゲ自体を封印してるんですよ、私は今。なんですけど、こんなに可愛い化粧品なんか出ちゃったら破産しちまうよなと思って。ね、このあともうすぐするとクリスマスコフレとかの時期ですから、ね、クリスマス限定とかでこうデパコスのラインとかが結構クリスマスの限定のコスメを数量限定とかで販売してたりするんですよね。そう、そういう時期になってくるからね。今年のねコフレはねボビー・ブラウンかなと思ってるんですよ。いや、もう今ちょっと何言ってるか分かんない人は全部調べながら聞いてくださいね。ボビー・ブラウンっていう、デパコスがあるんですけど、で、まあクリスマスコフレって、まあ毎年どこのデパコスも結構出してくるんですけど、で、まあその年その年で、あ、これ可愛いなって思ったやつを手に入れたり入れなかったりするんですけど、今年、2022年クリスマスコフレ調べてたら、ボビー・ブラウンが個人的にめちゃくちゃ好きで。やっぱね、キラキラしてるやつ、ね、欲しくなっちゃわない？こう、なんか、ギラギラにしたいじゃん？ ギラギラにしたくなるじゃん。そう、なんか、ボビー・ブラウンっていうところってなんかすごいギラギラ系のが多い印象が私の中であるんですけど、このね、なんか今回出してくるアイシャドウとチークパレットがすげえ色が良かったのと、あと、ハイライトもね、すごい、まあハイライトこれちょっと似たようなやつ持ってるから、今回はハイライトは見送りでもいいかなって思ってんだけど、何よりリップの色が良かった。今回、出してくるリップの色がめちゃくちゃ良かったし、なんかさ、ボビー・ブラウンの、なんか今回のクリスマスコフレで出してくるリップが、ね、すごくね、あれっぽいんですよ。 悪役が使ってそうなんですよね悪役が使ってそうな感じのなんかパッケージ色もなんかちょっと強い女がつけてそうな感じで、パッケージもなんかこうなんだろう、ちょっと悪役っぽい感じの人が持ってそうな感じの、ごめん、あの偏見だけど、だのね、いいなと思って、これ欲しいなと思って、ちょっとね、買うか迷ってる。ソシャゲ3年ぶりにやってるけど、破産しそう、マジで何のソシャゲやってんの？何言ってたっけ？なんか結構いろいろゲームやってるよね。クリスマスコスメはキラキラしてるイメージ。そう。なんかやっぱね、キラキラしてるもの、テンション上がりますからね。なんかこう、1年のご褒美に欲しくなっちゃうよね。おみさんのアーカイブの話題分析すると、こうですもの。ああ。ああ。よし、じゃあ。前みたいにゴブリンとか元夫とか人妻とか出てこなくなったから、多少はマシになってるけど、いやまあまあ、マシになってきたのはいいことですね。やっぱめちゃくちゃ歌歌おうかな。すげえいっぱい歌を歌って、女の子集めたいな。いやもうちょっと最近、そう、歌もあんま歌えてなかったですからね。歌いたいところではあるんですけど、ちょっといかんせんね。先週とかは、ね、気圧もそうですし、口内炎ができたりなんだりで、ちょっとなかなかできなかったので。まあでも10月からはね、頑張ろうと思ってるんだわ。10月からは本気出すの気持ちではあるから、悪のってゲームがあんの？ゲーム、どれ？そんなんあるんだ。あ、悪のって私のこと言ってる？私のこと言ってる？あ、そういうことか。ごめん、ゲームの話かと思った。私のことか。え、もうなんかさ、悪役使ってそうなコスメ、ちょっと欲しくならない？え、なんかさ、いや、わかんない。例えば、じゃあ、眠りの森の美女だとして、眠りの森の美女って皆さんご存知かわかんないですけど、あるじゃないですか。で、マレフィセントと、オーロラ姫がいますけど、オーロラ姫が、まあ、ディズニープリンセスね、いわゆる。マレフィセントが、まあ、ヴィランズの方ですけど。え、だって、顔マレフィセントの方が好きだもん、私。白雪姫も、ね、白雪姫の魔女と、白雪姫とどっちが顔好きですかって言われたら、いや、あ、でもごめん、白雪姫はね、白雪姫の顔好きなんだよね、私結構。結構、白雪姫は白雪姫の顔が好きだけど、まあ、でも魔女の方が、好きかなって感じなので。いやー、なんかちょっと迷いますね。今年コフレ何買うかすげえ迷うな。なんかその以前出てたなんかシュウウエムラって、まあ、私がすごい好きなデパコスのとこがあるんですけど、クレンジングとか有名ですね。私はシュウエムラのファンデーションにすごい助けられているので、めちゃくちゃ好きなんですけど。で、いつだっけ？ 2年前、3年前ぐらいだかに、シュウエムラが、ポケモンとコラボしたやつを出してたんですよね、コフレで。あれすごい欲しかったんだけど、実はね、あれ、争奪戦負けて買えなかったんですよ。まあ、その後なんとかして、ちょっと、譲ってもらったりとかはしたんですけど。で、今年なんとコラボしてくんのかなと思ったら、シュウエムラ、セーラームーンとコラボしてきて。で、私、セーラームーン好きなんですよね、すごく。セーラームーンめちゃくちゃ好きだから、いいじゃんと思って。 見たらあんまりだった。ちょっとなんかあんまりちょっと刺さんなかったので、まあ今回周上村のコフレはまあ絶対ないなと、ないなーになって、まああとね、シャネルもありだな。今回のシャネルもめちゃくちゃありですね。シャネルのコフレの、なんだっけな、フェイスパウダーかな、良さげだったんだよね。ちょっとかっこよかったから、ちょっと欲しい感じはありますね。あとなんだろうな、シャネルか、あとは、そうっすね。ナーズもいつもいいんだよな。ナーズもすごい、最近ちょっとナーズ来てるので、自分の中で。でもナーズも、なんかちょっと、星がめちゃくちゃ、バチバチに入ってる感じだったんだけど、これがあんまり個人的に気に食わなかったから、見た目が。だからまあ、ないかなと。ジル・スチュアートとかも好きなんだけど、ジル・スチュアートもね、好きなんですけど、ちょっと今回はいいかな、みたいな。やっぱボビー・ブラウンなんだよな、今回。今回のコフレの感じは、ボビー・ブラウンがすごい私的には刺さっている。あとはそうっすね、私がすごく好きな、コスメのところで、あれ、なんだっけ、あれ。なんだっけな。あ、コスメデコルテ。コスメデコルテというブランドがあるんですけど、コスメデコルテは純粋に質がすごくいいので、というかな、まあ私が合うってだけなんだけど、コスデコの質がすごくいいから。でもなんかちょっとコスデコはコフレ、なんかキラキラ感がすごいかっていうとちょっとね、なんか落ち着きすぎちゃってるからみたいな。まあなのでボビーブラウンなんですわ。悪役のメイク想像してたら、最終的にデモン閣下乗ってるお店になった、最悪。なんか森さんからすごくね、森さんってうちのマネージャーなんですけど、マネージャーからめちゃくちゃ、デモン閣下とかの話されますね。森さんと話してると、ずーっとね、世紀末の、なんか布教される。こういうのとか、ディズニーヴィランズがコスメに。かわいい。あ、でもね、あんまキャラしいやつ最近あんまちょっと好きじゃないんだよね。これは嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけど、ちょっとキャラクターすぎるかな、という感じはある。ただ、ごめん、アースラの、この今、ゆうきさんが貼ってくれてるやつなんですけど、アースラの、魔法のポーションみたいな感じのやつ。これ何？香水？アースラのコンパクトにはスワロフスキークリスタル、マレフィエントのリング型の二合水には。アースラのコンパクト？コンパクト？え、これただの鏡？あ、鏡か、これ。え？何これ？何入ってんのこれ。アースラ様のこれは何？これめっちゃ欲しいけどね。え、すごいこのアースラのやつだけ欲しいんだけど。それ以外はそうでもないかも。アイシャドウ、これ、アイシャドウ可愛いけど使いづらそう。めちゃくちゃ使いづらそうだな、これ。え、でもこのなんか、このラメのやつすげえいいな。上の緑のラメ。とか青のラメの感じめっちゃいいけど、ちょっと色が使いづらそうかな。ネイルポリッシュかわいいっすね。 ネイルポリッシュを下げたな。ハイライト入りコンパクトなんだ。あ、ハイライト入ってんの？色によるな。あとこれ何？アイシャドウパレット。あとこれ何？この小瓶みたいなやつは何？このコレクションではディズニーヴィランズの人気キャラクターをイメージした豪華なコスメがラインナップリ。トルマーメイドのアースラ。リップ、ネイルポリッシュ、アイシャドウパレット、ね、ハイライト入りコンパクト、リングが共塗り合成。あ、マレフィセントがつけるってあれね。はいはい。へえ。こんな出してくるんだ。すごいね。でもかわいいな。置いてる分には別にいいんだけど、でもなんかキャラクターものってなんか置いてるとちょっとね、まとまりがなくなっちゃうから、そこだけネックですよね。いやでもかわいいな。かわいいもんが欲しい。よし、こんな感じで、こんなところで女性リスナーは増えたんじゃないでしょうか。どうですか？こういう話題を一生配信でしようかな。いや、マジで、私、無限にこの話していいって言われたら、ずっとできるけどね。そういや、ちょい前に男性リスナーが欲しくて、男性に人気のゲームの配信の数を増やしたら、なぜか女性リスナーの、比率が上がったと嘆いてた配信者さんもいた。そうなんだ。へえ。じゃあ逆に、じゃあ男性に人気のゲームの配信の数増やそうかな。わかんない。男性に人気のゲーム知らないけど、そもそもゲームやらんから。知らないけど。化粧品の話とか、一生できるんだけどな。マジで。インスタの方にもいろいろあった。ちょっと見てみる。ほえー。これか。あ、これがこのハイライトが入ってるコンパクトね。あ、でもこのアースラのこれいいな。アリエル好きなんですよね。一旦美少女ゲームから始めます。全然いいよ。美少女ゲー好きだよ。今の美少女ゲーってどういうのがあんの？可愛い女の子が出てくるゲームは好きですよ。ちなみに、私は多分、ですね、過去一お金かけたやつは多分ドルフロかな。あれね。ソシャゲのそういう、可愛い女の子出てくる系のやつだと多分ドルフロが一番お金かけたかな。ドールズフロントラインっていう、銃を、鉄砲ね。銃を擬人化した、やつが出てくるやつなんですけど、これの、メイドさんのキャラクターがいるんですよ。ドイツの銃じゃなかったかな。何ちゃんだっけな。何ちゃんだっけ。GRG36。この子がね、すごい好きでですね、私は、この子の、衣装が欲しいがために、めちゃくちゃお金かけましたね。はい。この子の衣装が欲しいがゆえに、すげえ課金しましたけど。美少女系全然できる。綺麗なものはね、すべて素敵なんですよ。可愛い女の子といい。かっこいい男の子といい。ドルフローはすごいお金かけたな。カンコレはお金はそんなかけてなかったけど、カンコレもやってましたよ。カンコレはね、タカオとね、あとタカオとミチシオが好きですね。ミチシオちゃん可愛いよね、とても。 すごい言葉が強い感じが最高。まあ、なんか、配信制って話なんだよな、そもそも。いや、全然、配信やる気ないわけじゃないです、全然。全然配信はやるんですけど、女の子のリスナーさんが欲しい。もう今日ずっと女の子のリスナーさんが欲しいって言ってる。なんか、女の子に受けそうな曲をやって、女の子に受けそうな、こう、ゲームをやって、女の子に受けそうなネタだけ喋って、こう、女の子の支持をめちゃめちゃ獲得しようかな。いや、でも、男性リスナーは男性リスナー、今いる100%、いや、わかんない、違うの、女性リスナーがいるのは知ってるんですよ。女性リスナーいるの知ってるんですけど、アナリティクス上見える、純度100%男性リスナーの皆さんには離れないでいただきたいですね。はあ。でももう4時じゃん。そう、全然寝るつもりだったんですよ、私。めちゃくちゃ寝るつもりだったのに。すごい寝るつもりだったのに、あまりの、この視聴者層の差の激しさにびっくりしすぎちゃって目覚めたので、ちょっと。ね、スペースをやったわけですけど、とはいえもう私はそろそろ寝なきゃいけないわけなので、寝るか、寝なきゃな。皆さんもあれですよ、今日は知ってますか、今日何曜日か。月曜日なんですよ。皆さん知らなかったかもしれないですけど、まあちょっと土日という概念がもう終わりまして、なんともう月曜日になっちまってるので、ね。ちゃんと今日学校がある方もいらっしゃるかと思いますし、ね。お仕事がある方もいらっしゃると思いますから、ちゃんと寝ていただいてね。元気に過ごしてくださいね。何？なんか来てたな。新選組の話言ったら多分類とも集まりますよ。新選組の話か。いや、マジでさ、歴史コンテンツ本当に触れるの怖いんだよね。いや、それ、思ってんのよ。歴史コンテンツを、何個かちょっとやろうと思ってるのはあって、実はもう、素材とかは作ってたりするんですけど、ただちょっとね、投稿する勇気がないんですよね。歴史コンテンツの何がめんどくさいって、やっぱり、てかなんかそういう学術系って、教科書にさ、載ってることとかをさ、解説する。だから、例えば私が、中学生、高校生ぐらいの子に向けて、日本史の解説しますとか、あとは、世界史の解説しますとかだったら、多分そんな大変なことにはならないですよ。あと、ね、まだ歴史に興味持ちたての小学生ぐらいの子向けにやるとかだったら、全然、大丈夫なんですけど、踏み込んだ話題をすると、ちょっと危ないんですよね、踏み込んだ話題は。歴史って。いろいろとやっぱり、特に新選組って、実は、新選組って、資料がめちゃくちゃあるようでないんですよ。これもスペースで、アーカイブ残んないんで言うんですけど、新選組って、やっぱり、明治維新の時の、敗者の方の側の人たちなので、かなり物が消されてたりとか、例えば生き残り残党狩りとかになったりとかした時とかに、もう、演者っていうだけで、殺されたりみたいになっちゃうといけないから、みたいので、いろいろ物が捨てられてたりとかね、 残ってなかったりとかするっていうのがまあ話としてあって、で新選組の資料としてすごく有名なのが、あの人、なんだっけ、新選組のなんかそういうのをやるってなった時に、下沢寛っていう人の新選組始末期というのがまああるんですが、これとかをなんかこれがすごくその関係者への取材とかをしてあったりとかするもので、まあ、結構読まれていたりとか、まあ、あとはその長倉新八が、いやそれは実際の大使の方なんですけどね、長倉新八が小樽新聞だかの取材に答えて、こう実際に答えてるのを全部載せてるようなものとかが残っていたりするんですけど、まあ、その新選組始末期の方もまあ関係者への取材をもとにっていうやつなんで、まあある程度脚色されたり、なんかそういうちょっと伝聞みたいなやつってかなり脚色されたりとか、やっぱさ人間話盛るじゃないですか、皆さんも話盛る時あるじゃん、わかんないけど人間話盛りがちなんで、で長倉新八のそのやつもかなり話持ってるっていう風に言われてたりとか言われてなかったりとかしたりして、じゃあ実際にじゃあこういう時にどういう手紙のやり取りがされてたのみたいなやつとかで、実際の手紙のやり取りの記録とかがないわけじゃないんですけど、そう書状とかあったりするんですけど、かなり数が少ないんですよね。というわけで、すごく正確かって言われるとかなり難しいところがあって、今もなんかこう必死に研究が進められてるみたいな部分のテーマになってくるので危ない、触れるのが歴女怖いんだよ、そうかなり怖いんですよ歴女は。歴女も怖ければ、やっぱり歴史やってるおじさんとかもすごく怖いので、まあ、私は歴史に解釈違いそんなないから、歴史に対してはあんまり解釈違いを起こさないっていうか、ゲームの解釈違いとかは起こすけど、歴史に関してはそういう風な新説が出たのかとか、おもれえなみたいな感じになるから、戦争は起こさないけど、ただねかなりちょっと触れるのが怖いですね。なんかそれこそ例えば新選組の話とかで面白いのが、私的に好きなエピソードが、鬼の副長として有名な土方歳三って言いますけど、あの人が、なんだろう、島原って、まあ、遊郭があるんですけどね、今で言うそのキャバクラというか、なんというか、ね、綺麗な お姉さんたちとお酒飲んで、ワイワイできるようなとこが、まあ、当時もあったわけですけど、まあその島原 その遊女の方、遊女じゃないかね、舞妓さん芸妓さんからすごくいろいろとお手紙、恋文みたいなやつをもらったりとか、もらわなかったりとかして、もらったお手紙とかをこうね、なんか見せびらかすじゃないけど、その新選組の人たちに見せびらかすとかじゃなくて、地元の実家とかの方に、俺こんだけ持てたんだわよみたいな、これだけ実は恋文もらってよみたいな風にやってたみたいな記録が残ってたりするんですけど、ね、そういう話とかすごい面白いからさ、やりたいところではあるんですけど、ちょっとね、で私も私でそのすごく深いところまで聞かれた時に全部対応しきれるかっていうとちょっとわからないので、もう少し詳しくなってから、もうあとちょっと勉強してからかな、やるとしたらみたいな感じでとどまってますね。今さら ながらここからとか、白鸚記深海の方やってないんだよね私。そう、深海やるかすげえ迷ってんだけど、でも和樹米さんじゃなくなってっからね、深海絵が まあ、新しいキャラクターとか出てきてて、まあ、そっちのルートやってみたい気はしたりとか、あの私の好きな、ね、新選組あの発行機のね中で、まあ、あのもう推しは斎藤はじめなんですけど、あの山崎進というキャラクターが、まあ、いるんですが、新選組って、まあ、実際、まあ、新選組のあの発行機でもそうなんですけども、観察型ってあのいろいろこう偵察してきたり飲んだりしたりとかしたりとか、あとはあの山崎進というのはすごくあの医学の方にもすごくねあの精通していたりとかして、こう単位のねそういうなんかちょっと怪我人のあれこれをやったりとか病気の人のあれこれをやったりとかしてたっていうような大使さんなんですけど、まあそれがその白鸚記にもキャラクターとして出てくるんですね。でどうやら進むくんルートがあるらしいみたいな噂を聞いてるのでやりたいんですけど、やりたいんですけど、やるか深海、深海やりてえよな。まあちょっとでもこういうノベルゲームは配信でできるかちょっとわかんないからあれだけど、まあでも普通にちょっとゲームとしてプレイしたい感じはありますね。発行機やってしかも女性リスナー増えんのか。私はまあ言語学とかやってるから古文書も結構知ってるのね。日本人があまり知らないやばい日本の古文書にだけ。それ。それツイートに残してて大丈夫？それ若干ツイートに残してても、あ、やばくない？これ本当にこれ言われたりするやつじゃん。なんかあのなんかざっくり言うと、まあ、ちょっとなんかわかんない、これあの私の解釈で合ってるか分かんないんですけど、ざっくり言うとなんかオカルト系の話なんですけど、なんかこうさ、あの日本人の先祖は実はみたいな、であのあの超有名な、宗教のなんとかとか、あの超有名な宗教のなんとかも実はここに来ていたんだみたいな、でなんとあの人に仕えてたんですみたいなとかいうのが書かれてるやつみたいな、なんかそんな感じのなんか代々伝わってるみたいな感じのやつだったと思いますね。それがとある方の家になんか代々伝わってるみたいな文書だった気がする、私の記憶が正しければ。新しい説を見たを見て、こいつ面白い歴史、いやでもね本当に新しい説とかが出てきた時にこいつ面白い歴史ってなったりするよ。うん、こんなに熱心に研究したりとかはしてなかったですけど、私はまあでもそういうの調べたりするのは好きなので、うん、なんかさわかんねえ言葉とか出てきた時にさ気になっちゃうじゃないですか、やっぱその言葉がこれなんだろうみたいな気になったりとかするんで、やっぱ調べちゃうんですよね。で、だいたいこう、ウィキペディアとかを最初に見たりするんだけど、私は。ウィキペディア見たりとか、まとめサイトとか見たりして、で、そうすると参考文献が載ってたりするので、参考にした本みたいなやつが、まあ、出てきたりするんですよね。なんで、そしたら、その次にその参考にした、本参考文献とか読んでみて、そうするとその文献を作るにあたって参考にした本とかがまた載ってたりするんですよ、本の中に。そうするとまたそれを読むんですよみたいな感じでこういっぱい調べてしまうので気になるなと思ったら、なんでまあそうしていくとこう歴史はすごくいろいろ深掘りできるので楽しいですよという話はできるんですけどね、ちょっとねあのヤバワードはあんまり まあ、そんなとこっすかね。いや、ちょっとなんか久々にその文書の名前を見て、笑っちゃったな。いや、あれは普通に、 竹内文書自体は、名前出しちゃったけど、名前出してたけど、解説とかだけでも、ネットで調べて見てみるといいんじゃないでしょうか。なんかそういうやっぱさ、なんかもしこうだったら、みたいなやつとかで調べるとおもろいっすよ。なんか あとなんか四国の方のなんとかは、これを作ろうとしていた時の名残がどうのこうのみたいなやつとかあったりするので、それ竹内文書に書いてあったんだか書いてなかったんだか忘れたっすけど、なんかこう、日本の成り立ちとか、こう、日本人の先祖は実は誰でみたいなやつとか、結構そういうなんかちょっとオカルトチックというか都市伝説チックなこととかが、まあ、出てくるんですけど、調べると面白いし、あとは、なんかさ、今ほら、その今ってか、今すごい流行ってるかわかんないけど、ちょっと前にすごい都市伝説ブームみたいなの来てたりとかしたじゃないですか。ね。だから現代人がすごく都市伝説とか好きそうなのかなって思ったら、そういうわけじゃなくて結構昔の人も都市伝説って好きなんだな、みたいな感じになったりして、ああ、やっぱりみんな人間なんだなってなれてすごい楽しいですよ。なんで調べるのはおすすめ。マジで、ググってほしいみんな。本当におみさんいろいろ知ってるよね。いや、いろいろ知ってるんじゃなくて興味関心がいろんなところにあるだけで、すげえ知ってるかって言ったらそんな知らないっす。なんだろう、ググればわかるようなことしか知らないよ、私。ググって、触りの方しか知らないみたいな感じ。だからすごい深く知ってるかって言ったらそういうわけじゃないよ。自称すれば何でもありってこと。てか、この間、なんだっけ、この間ちょっとニュースに載ってましたけど、日本最古の文字が出てきたみたいなやつで研究してたんだけど、実はそれ資料の保存方法が悪くて、マジックのインクが映っちゃってただけでしたみたいな感じのねやつがすごく話題になってたんですけど、まあそういうことってあったりするんですよ。考古学とかのやつも、炭素がどれぐらい入ってるかとか入ってないかとかで、ある程度時代とかが割り出せたりみたいのがするんだけど、ね、もう全然そんなこと知らん人とかにさ、例えば、ね、これやっちゃいけないけど、ね、そういう知識とかがない人にさ、例えばその辺で拾ってきた石を見せてさ、これなんとかの化石なんだよねって言ったら多分その人は死んでるじゃん。で、これ実はさ、みたいな。で、なんか面白おかしく話したりしたら多分その人信じてさ。で、これ何人にでも広めていいよってなったら多分その界隈では多分、そういう都市伝説っぽいことって話題になったりするでしょ、みたいな。な、割と何でもありといえば何でもありだと思いますよ。何でもありにしようと思えばできなくないのはある。ただ、ことその歴史っていう観点に置くと、やっぱりその資料というもの、資料というのは、漢字で、次に解で書く方じゃなくて、歴史の史に料って書く方なんですけど、資料というものが残っているわけですね。すごく。いろいろと。まあ、いろいろあるんですよ、例えばじゃあ、その武将が書いた、戦国時代の武将が書いた、文書とか、なんかの記録とか。ね、皆さんも、ほら、例えば病院とかでカルテとか書かれたりすると思いますけど、そういうものとか、まあ、日記とかさ、みんな書いたりすると思うけど、そういうのとかが、まあ過去にもあるので、そういうのが残ってるんですよね。で、そういうの調べたらある程度わかるみたいなところはあるので、今その歴史研究をするときに、何でもかんでも、好きなことが言えるかって言ったらそうでもない。ただ、これって、今私たちがこう研究 する上で、なんだろう、過去の例えば、じゃあ、なんとか村のなんとかさんが書いた日記とかを読んで研究しているわけだけど、これ多分、その、じゃあ何百年後とかの人たちもおそらく同じことをするかもしれないじゃないですか。わかんない。ちょっと進歩してるかもしれないけどね。でも何百年か先とかに、例えばね、君たちが書いた日記とかがさ、発掘されてさ、読まれたりとかする可能性はあるわけじゃん。その時とかにさ、あらぬことを書いてたらさ、多分それちゃんと研究されるんじゃないかなとは思う。まあ今はちょっと発達しすぎて映像とかもしっかり残っちゃってるから何とも言えないけど、ね、昔は映像とか写真とかその江戸時代とかぐらいになってくるとあったりするけど、戦国とかの時ってあんまりないですからね。今はすごい映像があったりとかね、データもたくさん残ってるから、あらぬことを書いて全てが全て信じられるかっつったら分かんないけど、とはいえ歴史のおもろいところってその時代生きてた人が誰もいないっていうところだと思ってるので、ね、300年400年後に我々が生きているわけではないじゃないですか。なのでね、300年後400年後とかの人たちがさ、死んだ我々のことを調査するわけですけど、ね、もう死んでるんで、もう誰もいないんで、どうとでも書けるといえば書けるから、あれじゃない？ちょっとなんか、令和について、こう、かく乱するために、令和の調査をかく乱するために、めちゃくちゃ話持って日記とかつけといたら面白いかもしれませんけどね。とんでもねえ盛り方した日記とか作ったらいいんじゃない？やってらしたのですね。にしても面白い話してますわね。もう終わるけどね。ちなみにこの今すごく歴史の話しましたけど、もともとのこのスペースの主題は、男性視聴者が 100% 何って話だったから。まあ私はもう寝ますけどね。もう寝ますよ。もう寝ますよ。ぜひググってほしい。面白い日本の古文書。あー、これ本当にググってほしいですね。みんなこれマジでググってほしいですね。日本の古文書系、まあこういうのもそうだし、あとは普通に日本書紀とか読むだけでも面白いと思う。日本神話系、日本神話系も読むだけで結構楽しいですよ。っていうか神話はね、日本もそうだしそれ以外の国もそうだけど、どれもこれもおもろいから読んでほしいですね。こういうことを配信で言えばいいんかな。こういうなんかちょっとここまで攻めた話はできないけど、こういうことを配信でやればいいのかな。いつもアーカイブ残んねえからって言ってこういう話するけど、あれかな、アーカイブが残るようなところでこういう話をすれば、もしかすると女性視聴者が増えて、おみさんかわいいキャーってなるかもしれない。女の子にモテるかもしれない。まあちょっと検討してみたいですね。じゃあそんなとこで、もう4時半になっちまうんで、私はさすがに寝ますよ。皆さんもね、月曜日なので早く寝てくださいね。じゃあ終わりますわ。お疲れ様でした皆さん。おやすみ。じゃあねー。